ということをイエスは彼に言われた。キツネには穴があり、ドガの棘には。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って、私の父を葬ることをよくしてください。すると彼に言われた。死人たちに、体の中の死人の父を葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い褒めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に、家の者に、いとまごいに帰らせてください。そこでイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから、後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあ、救われるために、ああしなさい、こうしなさい、なのではないんです。用いられるために、やっぱり、自分勝手な道に行ってはいかない。イエス様は私から離れたあなた方は何にもできません。と言われたのです。まあ、イエス様はこのような確かに厳しい言葉を言われたから、多くのいわゆる弟子たちは、イエス様から離れちゃったんです。イエス様の要求は彼らにとって厳しすぎたのです。ヨハネ伝6章、61節と66節を見ると、この、まあ、話、事実について、次のように書く、記されています。107章1ページですね。ヨハネによる福音書6章の61節と66節です。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。まあ、これらの人たちでは、聞くことだけで行うことをしなかったのです。まあ、中旬ならざる弟子はいりえません。自分の思いを捨て、イエス様の御心だけを大切にすることがどうしても必要です。イエス様は、ゲッセマネの園で、まあ、捕まえられる前に、我々も捧ぐべき祈りを捧げたのです。まあ、マタイで26章の39節です。26章の39節。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。結局私は大切ではない。御心だけがなるように。42節。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたが、どうぞ御心の通りをなさってください。結局イエス様は私ではない、御心だけがなるように。人間はこの態度を取ると変えられます。まあ、イエス様は弟子たちに、私はすぐ、私はあなた方を人を取る養子にしよう。結局人間はできないから、よし従っていこうと思っても、やっぱりそんな簡単なものではありません。ですからイエス様は、私はしてあげますよと言われたのです。結局私たちは自分の力では人間の取る利用しにはならない。それはすべて主イエス様のなさる ことです。私たちはただ主に忠実に従いさえすれば十分です。あとは主ご自身がすべてを成してくださるのです。まあ、使える能力、使える力は主が与えてくださるのです。まあ、イエス様が弟子たちにお招きになられた目的とは、結局人間を解く養子にすることでした。私はあなた方を証し人にしよう、人間の解く養子にしようとイエス様は約束したのです。まあ、私についてきなさい、ただ後ろについてきなさい。まあ、世界一の一番愚かな動物とは、まあ、羊と言われています。もう全然ダメな動物です。けども一つのことできる。羊は羊飼いの声を聞くことができるだけじゃなくて、見分けることができる。他の人、まあ、同じ声を出しても羊はちゃんと分かる。偽物です。いくら呼ばれても従おうとします。そして羊は結局何もできなくても、けども羊飼いの後ろについていくことができる。要求されているのはそれだけなんです。ヨハネ伝七章の四節を見ると、イエス様は次に言われたのです。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についてきます。27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。まあ、イエス様はここで何をはっきり言われたかと言いますと、主の声に従わない者は主の弟子ではない。けど主の声に聞き従う者は決して道に迷うことがありません。けど主の声に聞き従わない者は必ずさまようようになります。まあ、イエス様は呼んでおられます。誰でも呼ばれています。私のところに来なさい、休ませてあげます。そしてイエス様のところに行った人々にイエス様はまた言います。私に従いなさい。あなたを通して周りの人々も導かれ救われなければならないよ、ということであります。ヘセキエル書の22章、これを最後に読んでおられます。ヘセキエル書22章の3節、1282ページを見ると、ちょっと悲しい御言葉が書かれています。1282ページです。22章の3節です。私がこの国を滅ぼさないように、私は この国のために、私の前で石垣を築き、破り口を修理する者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。まあ、イエス様はある時、まあ、中人の雷病人たちを、まあ、もちろんただで瞬間的に癒してくださったんですけど、後で感謝した人は一人しかいなかったんです。まあ、彼はユダヤ人ではなく異邦人でした。イエス様はちょっと悲しかったんです。他の9人は、私の民イスラエルに属する9人は一体どこにいるのか、神を礼拝する者は一体どこにいるのか。まあ、主はエセキエルの地代で探し求めたが見つからなかった。主はもちろん探し求め、私についてきなさい、私はあなたを 人間の徳利用しに従えようと呼びかけておられます。まあ、今日の世でどうしても要求されているものとは、ただ主に従うものです。主の後ろについているものです。そういう人々は知らないうちに世の叱りとなります。主に用いられるものとなります。イエス様は私たちが価値あるものであるから呼びかけているのではない。ダメな人間が主の恵みによっていかにして変えられうるのかということをご存知であるから呼んでおられるのです。ですから、まあ、私たちはいつも一つの、まあ、分かれ道に立たされているなのではないでしょうか。自己決定と自己支配によって保護されるか、あるいは、まあ、全てを全てを、まあ、主に委ねるかのどちらかです。まあ、イサヤは私を使わせてくださいと祈ったのです。もし私たちも同じように、まあ、私を弟子としてくださいと祈ることは必ず恵んでくださるのです。